続きまして朗読のコーナーです。今日は茅野茂著狐の茶碗家より兄は太陽の神であったの前半を藤井恵さんに朗読していただきます。それではお願いします。
私はたった一人の兄に育てられて大きくなりました。父や母の顔も全く知らず、どこで生まれたかさえも知りませんでしたが、兄に可愛がられて育てられ、少しも寂しいと思うこともなく毎日楽しく暮らしていました。兄は大きい花御座を畳んでその上に座り、立つときは花御座を人が踏まないところに立てかけ、山へ狩りに行くときもその花御座を必ず持って行き、決して地べたに座ることはありませんでした。私が13歳になったとき、兄は布切れを出してきて、私に、女の子というものは針仕事ができなくてはダメだから、針のお稽古をするのだぞ、と言って私に教えてくれました。私が指を針で刺し、血が出たのを見て泣いていると、ほら、こうやって縫うと、指を刺したりしないのだよ、やってごらん、と言いながら教えてくれます。そして、私が縫うのを見て、上手だ、とてもきれいに縫えたね、などと言って褒めてくれたりしました。そうして、毎日お稽古をしているうちに、兄が狩りに行くときに手にはめる手甲や、足にはめる毛半が上手に縫えるようになり、それにきれいな刺繍もできるようになりました。そうしたある日のこと、いろりのそばで兄が矢を作っている向かい側に座って、縫い物をしていたのですが、ふと頭を上げてみたら、兄がそこにいないのです。針仕事に夢中になっていて、兄が出かけて行ったことに気づかなかったのです。花御座はそのままになっていました。兄は夕方になっても帰ってきません。夜になっても帰ってくる様子はありません。心配しながら待っていたのですが、夜が明けてもとうとう帰ってきませんでした。私はたった一人ぼっちになってしまいました。それからは毎日、お兄様、お兄様と外へ出て大声で叫びながら兄を探し回りました。何も食べないで毎日毎日泣いてばかりいたので、すっかり痩せてしまい、体も弱ってしまいました。そうしたある日のこと、大空が急に明るくなり、ギラギラ輝く丸いものが降りてきて、次第に私に近づいてきました。そして、やけどするかと思うほど暑くなったとき、金の砂をつけた金の車に乗って、誰かが私のところへやってきました。涙の中から目を凝らしてみたら、今まで見たこともないほど美しい姿をした兄が車から飛び降りて、私のそばへやってくるのが見えました。兄は私に向かって、弱虫の妹よ、なぜ毎日毎日泣いてばかりいるのだ。こんなに体も弱ってしまうほど泣いてばかりいて、どうするのだ。もう帰ってきたから涙を拭いて泣くのはやめなさい、と言って、それから私に美味しいものを作って食べさせてくれました。それからは元のように兄と楽しく暮らしました。兄が天から降りてきて数日後、どこからか立派な若者を兄が連れてきて、今日からこの人も私たちと一緒に暮らすようになったから、おいしいものをたくさん作って食べさせてあげなさい、と言いました。その若者は兄と一緒に毎日毎日狩りに出かけ、鹿や熊などをたくさん取ってきました。兄よ、弟よ、と言いながら毎日仲良く三人で暮らしているうちに、冬を越し夏が過ぎてもう1年も経ったある日のこと、兄は若者が狩りに出かけた後、一人残って私に、大事な話があるのでよく聞きなさい、と言って炉の中の置きを手元へ寄せ、手元の方の置きを炉の中へ押し、その間を火箸でかき混ぜながら 私の方を向いて話し始めました。私は太陽の神の息子なのだ。お前が赤ん坊の時、湧別川の川口にあった大きな村に悪い病気が流行って、村の人たちが次々に死んでいった。お前のおじいさんやおばあさん、それにお父さんやお母さんは、神のようにいい人たちだったが、みんな死んでしまい、赤ん坊のお前が一人残されたのだ。お前のおじいさんが死ぬときに、神様、この赤子を受け取って育ててください。そうして、私たちの子孫を絶やすこともなく、栄えさせてくださいますようにお願いいたします。と、その低い祭壇と高い祭壇の間にお前を置いたのだ。他の神々は誰もお前を育てようとは言わないので、私はお前をとってもかわいそうに思い、私があの赤子を育てます。と、太陽の神である我が父にお願いしたのです。すると、太陽の神である父が言うには、最も尊い神であるお前が人間の国土へ降りていき、人間の赤子を育てることは許されない、と言いました。けれども、私は毎日のように熱心に父にお願いし続けたので、父もとうとう私の熱心さに負けて、そんなにもお前が言うのなら、赤子が大きくなって一人で自分のことができるようになるまで、お前を人間の国土に住まわせることにしよう。お前は神の国のものであるから、人間の国土にいつまでもいることは許されないのだよ。父はそう言って、私が人間の国土に行くことを許してくれました。
はい。キツネのキャランケより、兄は太陽の神であった前半をお聞きいただきました。